このラジオは今を生き抜く一人の人間が先の読めない人生の楽しみ方をテーマに日々感じたことを記録していくラジオです。ぜひ番組のフォローをお願いします。はい、今日はテーブルの横にですね、友達がくれたミモザの黄色いお花を置いて収録しております。ミモザってめちゃくちゃなんか線香花火みたいな花がすごい可愛いですね。はい、早速ですが今回もお便りが来ておりますのでちょっと読み上げたいと思います。ペンネームおはりこ母さんって合ってるかなからです。イベントお疲れ様でした。第4回を聞いて感想を送らせていただきます。ありがとうございます。僕があの記憶的のねイベントに参加した時の感想ですね。イベント後の感想を聞いて、作り手として謙虚さを忘れない方たちのお話共感しました。これからの時代オフラインって大切ですよね。私も3万円ビジネスという本を読んでから、まずは自分の身近からと思っていろいろとものづくりとビジネスを模索しつついろいろやってみています。岡本さんより一回り年上のまだ小さい子持ちの主婦ですが、少しずつでも頑張ろうとやる気をいただきました。ありがとうございます。これからも読めないポッドキャスト番組など活動応援しております。頑張ってください。ひもラジも聞いてます、というお便りです。おはりこ母さん、ありがとうございますね。多分この3万円ビジネスっていう本は副業とかそういう感じの本なのかな。僕読んだことないですけど、まあ、そういうねちっちゃいスケールからでもね、何かものづくりとかしてビジネス回していけたらいいですよね。あとあれですか、僕よりも一回り年上、僕より一回り年上でまだ小さい子持ちの主婦ということで、すごい子持ちの主婦からお便りをいただいております。嬉しいですね。子育てをしながらそうやってものづくりもしたいみたいな、志ってすごい素敵ですね。実は多分ツイッターとかインスタかな、ツイッターでなんかいろいろ作ってるものとか見たことありますけれどもね、子育てとか時間が限られる中でもね、そうやって自分のものづくりの時間を作るっていうのは大変だと思うし、なかなかこう続けるっていうこと難しいかもしれませんけれどもね、本当にお互い頑張っていきましょうね。いやー、でもこの読めないライフ、僕の番組をね、こういうお母さんが世の中で言うね、社会的に見るお母さんがね聞いてくださっていて、お手紙をくれるっていう事実もすごく嬉しいですし、今日はちょっと家族を持つっていう話をしたいなと思っております。
読めないライフ。
最近僕ね、セックス&ザシティを見始めたんですよ。今更かって感じなんですけど、セックス&ザシティってさ、いつのドラマなのかなって調べてみたら、セックス&ザシティはアメリカの連続テレビドラマ、1998年から2004年にかけて放送された全6シーズンなんですね。まあでも僕はまださすがに生まれてたけども、ほぼ幼少期なので、まあ、全然タイムリーには見れてなくてというか今まで一度も見たことがなかったんですけど、名前は聞いてたし、いろんな人がこう SATC を、物を例えるとき、人間関係を例えるときとかによく SATC のことを取り上げて説明する人が結構周りに多いんですよね。特にこうゲイとかそういったセクシャリティの方、もしくは女性に刺さっている印象で、そういう人たちの中でのこう視聴率の高さっていうのはすごく気になってたので、やっと僕も見始めました。で、今日シーズン4を見始めて第1話を見たんですけどね、 SATC って4人のニューヨークに住む、まあ30代の女性独身がいろんな男を見つけるためにアクセクしていく、そういうヒューマンドラマなんですけど、毎回毎回いろんな初めての男とセックスをしては欠点を見つけてワイワイするっていう、そういうオチのドラマなんですけどまあたまにこうすごく感情を揺さぶられるシーンとか、人生を考えさせられるセリフとかがね急に入ってきて、そのギャップにね急にやられちゃうんですよね。僕も絶賛ハマり中です。もというか今ハマってる人僕しかいないと思うけど、 その中でやっぱりこう独身女性の寂しさみたいなものは SATC の中でずっと書かれていて、さっき見たねそのシーズン4の第1話ではソウルメイトっていう言葉がコンセプトとしてテーマとして扱われてました。キャリーが友達3人をソウルメイトだって気づいて、そのソウルメイトがいる私の人生も悪くないわねみたいな終わり方をしたんですけど、まあまさに本当にそうだなと思うし、少し自分の人生とも重ね合わせて見てしまった部分がありました。僕もおそらく高確率で家族を持つっていうことはないので一生独り身なのかなとか考えてるんですけど、最近はもう結婚しないのとか彼女作んないのとかそういうことをずけずけと聞いてくる人にもう会わなくなったので、全然なんだろうな、不愉快な気持ちにさせられることはないですね、こう独り身でいるということに対してね。でもね、僕今年で28の年なんですけど、この2024年はついに来ました、あの同年代の結婚ラッシュ。友達がね結婚式をめちゃくちゃ開くんですよね。もうすでに6件くらいかな、知ってますね結婚式を開くので、いくつかも招待はいただいてるし、まあ、周りがそうやってなってくると、普段は全然僕は独り身とか結婚っていうことを気にしてなかったんですけど、まあ不覚にも考えさせられるというか、ああそういう年代になってきたんだなってすごく最近そうね思うタイミングがね節々に感じられます。家族を持つことってすごく素敵なことだとは思います。ただ僕の場合はその家族を持つっていう可能性が低いので、どうしても無理して独り身でいることを肯定しようとちょっと強気になってしまう心っていうのが心の片隅にあるんですよね。それに対して大きくは疑問を持ってはいないんですけど、時折ああ家族って素敵だなって思わされてしまうシーンがあって、ついこの間起きた出来事を今日はちょっと紹介したいと思うんですけど、とある仕事関係の集まりで僕合わせて3人がお話をしていた回がありました。僕以外の2人はどちらも年上の方で結婚もされていてお子さんもいらっしゃるっていう方々でした。1人は30代前半、もう1人は40代の方ですね。20代30代40代とね、いろんな世代が集まった回で、なんか週末何してんのっていうね、そういう話題になったんですよ。で、過半数が子持ちなので、大体はこう週末は子供と遊んでというか家族と過ごして終わりますねっていう話になった時に、なんかちょっと僕はそこで久しぶりに肩身が狭くなった気がして、その子持ちエピソードみたいなのを紹介された後に僕がこう独身で自由気ままに友達と遊んでるエピソードをなんか紹介しにくいなと思ったので、その方々のことは本当に大好きなんですけど、ちょっとなんかお二人を試してみようかなと思って意地悪なことを言ってみたんですよね。その年上の方が週末、先週末も子供とどこどこに行って遊んでたので、こうあんまり自分の時間を取れなかったみたいな話をしている時に、僕はね、言い方はちょっと忘れちゃいましたけど、まあ僕は独り身なので自分の好きな時間を自由に使えるのがすごく気楽ですごく楽しいですよ、そうやって結婚して子供もいると自由な時間とかなくって疲れちゃったりしませんかみたいな意地悪な質問をしてみました。本当に性格悪いなって思うんですけど、だいたい僕がね一生独身であることを肯定するときに使う定型文みたいのがありまして、それは子供を持つとその子供を成人になるまで育て上げるのに2000万円かかるんですよ。僕は結婚もしないし子供もできないので、その2000万円は全て自分に投資して年を取った時に同年代の誰よりもかっこいい大人になってやろうと思うんですよっていうのがこの僕の歌い文句みたいな感じでいつも言ってます。はい、これに関しては全然本当にそう思うし嘘じゃないので素で言ってるんですけど、これは本当にその方のことを信頼しているし好きだから、人間として好きだからね、そういうことを言います。普段はあんま言わないですけどね、そんななんかこう釘を刺すようなことは。もう仕事の関係でお二人ともねすごく徳の高い方なので、 僕のその発言に対して少しも動揺せずにすぐさま僕にねこんなことを返してくれました。いや自分も独身の頃は自分の時間がなくなってしまうとか好きなことをできなくなるのが怖くて結婚っていうものを恐れてた時期はあったけれども、結婚してみると考え方自体が変わるんだよ。一人で生きている時は主語が愛なんだけど、家族ができると自分の主語がウィーに変わるんですよ。今自分の人生は家族と一心同体という感じがしていて、家族と過ごしている時間も自分ごとなんですよ。っていうコメントをいただきました。その語りが僕の心にぶっ刺さりまして、普段僕意地悪モードに入ったら、めちゃくちゃディベートして返すことができるタイプの人間なんですけど、それに対してはもう、あ、負けたなぁと思って、うわ、この人すげぇと思うし、うわ、自分独り身で、こんな楽しんでますみたいなことを何にも考えずに言ってる自分浅はかで恥ずかしいなってめちゃくちゃ思わされた、そういったエピソードがありました。いやまあだからこのエピソードから学ぶのは、まだまだ自分には見えてない世界があるなとか、まだまだ自分の視野ってすごく狭かったなってめちゃくちゃ思わされるし、自分の人生をこう決めつけてしまうと、それだけでこう視野が狭くなってしまうし、自分の将来の道をもう一本に絞ってしまうと、すごく人間は視野が狭くなりますよね。他の生き方について全然考えてこなかったなって思わされます。もちろんそれは分かってるつもりなんだけれども、他人の人生を否定する必要はないし、というか否定してはいけないし、自分の人生だけが正解でもないし、どんな人生になってもいいはずなんだけれども、なんかそういうね急に気を張って意地悪モードに入ってしまった僕は、もう完全にその先輩に乾杯してとてもとても惨めだったなっていうふうに思うし、僕のその意地悪な質問に対してそんな得の高い回答をできる人って本当僕の一回りも二回りも大人なんだなって、いやもしかしたらそれって家族を持ったからモテてる感覚なのかなとかね、久しぶりにこう自分の人生は本当にベストなのかみたいなことを問われた瞬間だったので、すごく記憶に刻まれています。 SATC のキャラクターたちもね、こういう風にいろんな人と出会ってセックスして、自分の人生クソだわとか最高って思いながらいろいろやっていく、あのキャラクターたちと自分を重ねて、なんかまあもう今後10年も20年もこんなことしていくんだろうな自分って、あのドラマ見ててもすごく思います。まあでも思うのは、そういう場面に出会って落ち込んだとしてもまた立ち上がれるようなそんな人間でいたいなっていうふうには思いますね。まあ僕だって結婚して子供を持つ未来があるかもしれないし。はい、ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。冒頭にも紹介しましたが、この番組ではお便りを募集しております。お悩み相談やトークテーマなどご自由にいただけると大変助かります。応募先は概要欄にある Google フォームの URL からいただけると助かります。そして Twitter でも感想をお待ちしております。ハッシュタグ読めないライフで感想をしていただけると嬉しいです。皆さんの主語は愛ですか、 We ですか。今夜のお相手は読めないライフの岡本でした。また来週もお聞きください。